さあ、聖書を学びます。ヨハネの福音書4章の16節をお開きください。前回の話を覚えているでしょうか。イエス様はサマリアの町に来られ、旅の疲れを覚えて井戸の傍らに腰を下ろしておられました。人間イエス様の姿を見ることができますね。目に見えない神が人となって来られたお方、永遠の神が人となって来られたお方、この方が私たちの主であり救い主であるイエス・キリストです。しかし肉体を持つということは、私たち同じように疲れるわけですね。イエス様は疲れて井戸の傍らに腰を下ろしておられました。時はお昼の12時頃でした。そこへ一人のサマリアの女が水を汲みに行きました。するとイエス様は女に言われました。私に水を飲ませてください。女の人は驚いたわけです。というのはユダヤ人とサマリア人とはお付き合いをしなかった、互いに、まあ、歴史的な苦い過去があって、憎しみ合っていたわけで、それで彼女は言いました。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるんですか。まして男の人、また教師が外で声をかけるなどなかったわけで、彼女は驚いたわけです。しかしイエス様は答えて言われました。もしあなたが神の賜物を知り、神のプレゼントがどのようなものであるかを知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたがイエス・キリストが誰であるかを知っていたなら、イエス様は神の子であるわけです。イエス様が神の子であることを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。イエス様が謙遜になって水を求めたわけですけれども、あなたがイエス様を知るのであれば、あなたの方から求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。そのように言われたわけですけど、イエス様は霊的な大切な話をされました。でもこの女の人は単なる水の話をしていると思ったわけですね。それで言いました。あなたは汲むものも持っていないのに、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いんですか。ヤコブがこの井戸を掘ったんです。私たちはみんなその恩恵に預かってきたんです。大変な井戸でした。20メートル30メートルの井戸。あなたはその湧き水をどこから掘るんですか。しかもバケツも持ってないのに。そのように皮肉を込めて彼女は言うわけですね。そしてイエス様は答えました。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。有名なところですね。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。もう二度と乾くことがない。イエス様が与える水とは永遠の命のことです。救いのことです。どのように救われるんですか。シンプルです。キリストを信じる者は誰でも救われます。すべての罪が許され永遠の命が与えられます。しかしこの女はまだ単なる水の話と思っていたようですね。それで彼女は言いました。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。そんな便利なものがあるんでしたらそれを私にください。まあ、最初はイエス様に対して彼女は無関心だったわけです。いや、むしろ警戒をしてたっていうか、驚いてまた皮肉を込めていったわけですけど、しかしイエス様と出会い、イエス様と会話をしているうちにだんだん心が開かれていくわけですね。そして関心を示し始めて、自分の方からイエス様に求め始めるわけです。私たちの信仰生活もそうですね。最初からイエス・キリストを知っている人など誰もいないわけです。でもだんだん会話をしているうちっていうか、聖書を学んでいるうちに私たちの心が開かれて自分から求めていくわけで、この女の人も自分から求め始めたわけです。今日はその続きです。このストーリーのクライマックスの部分に差し掛かります。16節からご覧ください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。 私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。ここでイエス様はサマリアの女の問題の核心、彼女の問題の本質をつきました。でイエス様はこう言われました。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。旦那さん呼んできなさい。で彼女は答えるわけですね。なんて答えるんですか。私には夫はありません。彼女は正直に答えました。私には夫はありません。じゃあ結婚してなかったんですか。そうではなかったわけですね。彼女は全てを話したのではなく、まあ言いたくないっていうか知られたくないっていうか、まあ誰にもそういうものあるもので、心を密かに隠している事柄があったわけです。そこでイエス様は言われました。私には夫がないというのはもっともです。あなたの言う通りです。その後すごいこと言うわけですね。あなたに夫が5人あったか。彼女は罰5であったわけです。5人も結婚した、5回も結婚しました。しかし今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。イエス様はこの女の人と会ったのは初めてでした。初対面でしたが、彼女の心の内まで全て知っておられました。このことはイエス様が神の子、神ご自身であることをよく表しています。私たちは人の心の内まで読み取ることはできません。憶測を、あれ思ってんじゃないか、自分のことこう思ってんじゃないか、いろいろ考えて人間関係って悩むわけですけれども、言ってもないことを顔色見てちょこちょこ話してるのを見て、なんか自分のことを言ってるんじゃないか、そのように思ってしまうわけですけど、人の心っていうのは分からないわけですよね。でも神は全てを知っておられます。全ての人を知り、全ての人の心の内まで知っておられる方、この方が誠の神です。詩篇の139編ちょっと開いていただけますか。ダビデはこのように言ってます。139編1046ページ、聖書の真ん中です。スクリーンにも出ています。彼はこう言いました。主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。あなたこそ私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。私を知っているだけではなくて、私が座るのもまた立つのも知っておられるのが神様あなたです。あなたは私の歩みと私の伏すのも見守り、私の道をことごとく知っておられます。すべてを知っておられます。言葉が私の下に昇る前に何としよう。あなたはそれをことごとく知っておられます。もう言葉を話す前に、いや思いを持つ前に、神は私たちの心の深い部分まですべて知っておられる方です。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見ては私の上に置かれました。6節一緒に読みます、はい、そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。神様はそのように私たちのすべてを知っておられる方です。さあ戻りましょう。イエス様はこの女のすべてを知っておられました。彼女が説明するまでもなく、彼女の過去まですべて知っておられたわけです。この女は結婚生活にどうやら期待していたようですね。結婚すれば幸せになれると思ったことでしょう。まあ実際結婚は神が定めたもので祝福です。私と家内も今年3月で結婚30年を迎えました。あっという間でした。幸せだったな、結婚っていいな、そのように神様の祝福を喜ぶわけですけれども、でも必ずしも結婚が幸せになるのか、こんなはずではなかった、その話はたくさん聞くわけですよ。結婚が全てではありません。彼女は結婚に全ての期待を持ってました。理想の男性と会いました。でも夢の生活は1年 いや1ヶ月、いやもしかすると 1日だったかもしれません。終わったわけですよ。こんなはずじゃなかった、こんな人だったのか、結婚生活に疲れ失望したわけです。まあ、結婚相手を変えればどうにかなるだろう、幸せになるだろうと思ったかもしれませんが、結果は同じことをただ繰り返しているに過ぎなかったわけです。結局彼女は5度も結婚に失敗をしました。そして今一緒にいる男性はとイエス様は言われましたけれども、同棲をしていたわけですね。彼女の夫ではなかったわけです。イエス様は彼女の罪を明らかにしました。結婚生活以外で契約をせずに一緒に住むっていうのは罪です。神はそれを曖昧になさえません。神の前に受け入れられることではありません。イエス様はそのことを明らかに示しました。そして罪があるのに幸せになりたいけどなれない、その通りです。罪があると幸せになれません。その罪を悔い改めて正しい道に歩む必要があります。先ほど読んだダビデ、彼は偉大な王でした。でもその立場を利用して彼は罪を犯すわけです。人妻と一緒になり、カインの罪を犯し、そしてそれがバレないように夫ウリアを彼は戦場に送り、結局殺してしまうわけです。人の前には隠し通せましたけれども、神の前には全て明らかでした。で、預言者が来てそのことを明らかにすると、彼はそれを歌にする、歌っていうか詩編の32編、開ける方はどうぞもう一度開いてください。彼はこのように罪が明らかにされた時悔い改めて歌ったのがこの詩編の32編なんですね。51編もそうですけど後で見てください。今32編を見ますね。934ページです。初めての方はスクリーンにも出てますのでご覧ください。彼はこのように言いました。幸いなことよ、何が幸いなのか、何が幸せなのか、その背きの罪を許され、罪を覆われた人は、彼は本当に幸せは何なのか、それは罪が許されることだあるって彼は言いました。ああ幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人、それが幸せな人なんだって言った。彼は富もありました、地位もありました、栄誉もありました、お金もありました、人々から尊敬もされていました。でも幸せでなかったわけです。隠していることがあったわけで、人の前には幸せそうに見えたわけですけど、自分もそのように振る舞ったわけですけど、それは欺きであって彼の心はいつも重たかったわけです。だから3節に、私は黙っていた時には一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てました、それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏のひれで乾ききったからです。外側は裕福でしたけれども、内側もカラカラでいつも乾いていたわけです。なんでそうなんだろうか。彼は分かったわけです。ご説明すると、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。実際は隠してたわけですけど、神が憐れんで預言者を使わせてそれを明らかにしたときに、彼は内側にあるものを全部表して自由にされたわけです。だから本当の自由って何なのか、それ好き勝手なことをすることが自由ではありません。それは放蕩なんです。本当の自由は罪が許されて神との平和を得た人ですね。だから彼は、私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。すると主はどうするんですか。主よ、あなたは私の罪の咎めを許されました、だから私は幸せなんです。許されたものは幸せです。さあ戻りましょう。イエス様はここでサマリアの女を罪を明らかにしたわけですけど、最初からそれをなさったわけではありませんね。初対面でしたから、話のきっかけを作るわけです。水の話です。彼女の関心あることでした。彼女は人目を避けてたわけです。避けたいような生き方をしてたわけです。暑い時にから誰もいない時に彼女は来たわけで、水を飲ませてください びっくりしました。なんであなたが私に求めるんですか、みんな差別をしているのに。あなたが神の賜物を知るならば、私が誰であるかを知るならば、あなたの方で求めたことでしょう。あなたそんなに偉い人なんですか、ヤコブよりも偉いんですか。みんなこれを恩恵に預かっているんです。イエス様は、この水を飲むものは誰でも乾きます、私が与える水を飲むものは乾くことがありません、じゃあそんな便利だったら私にください。彼女がイエス様に関心を示し求め始めたので、イエス様は彼女の問題に焦点を当てたわけです。そしてそれは彼女を責めるためではなく、彼女を救うためだったわけですね。そのためにわざわざみんなが避けているこのサマリアの町を通られたわけです。彼女は結婚に幸せを求めましたが、心は満たされませんでした。イエス様が言われたように、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。一時的な満足しか与えません。私たちは何かを持てば、何かをすれば、何かを達成すれば心は満足するだろうと思って、熱心にそれをします。熱心にそれを持とうと努めます。確かに得た瞬間は嬉しいですね、満足ですね。例えば欲しいあの服があって、ちょっと貯めて、あ、いいのを買った、で買う貯めてる時が楽しいであって、で選んでる時が楽しいんであって、買った瞬間も最高に楽しいわけですけど、嬉しいわけですが、もう一回着るともうそれは飽きてしまうっていうか、もう二度三度それが3年10年持つはずはないわけですよね。すぐに飽きてしまう。でまた新しい何かをって考える。車だってそうです、家だってそうです。全て持つことによって私たちは満足を得ようとするわけですが、持ち物は決して私たちの心を本当の意味で満足させることはできません。また乾くわけです。また乾くわけです。だから乾きを満たそうと思って、これをあれをいっぱい手に入れたら幸せになるだろう、ああいう人になったらなるだろう、ああいうものを持ったらなるだろう。世の中は全部そのようにできているわけで、でも持ち物によって、持つことによって私たちの心を満たすものは何もないわけです。また誰もいないわけです。物にも人にも私たちの心の深い部分を満たすものはありません。いつも乾いているわけです。誰が満たすんですか。私たちを作られた真の神しか私たちの心の深い部分の渇きは満たすことはできないわけです。神との正しい関係がなければ心の渇きは癒されることはありません。ですからイエス様は全ての人を招いているわけです。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私たちの渇きを癒す方、この方がイエス様です。19節ご覧ください。女は言った、先生あなたは預言者だと思います。私たちの祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。この女の人はイエス様が自分の素性を言い当てたので、先生あなたは預言者だと思いますと言いました。この人のイエス様に対する理解がどんどん進んできたことが分かりますね。最初会った時には水をください、そのようにイエス様が言った時には9節であなたはって彼女は言うわけです。警戒しながら、あなたはなんで私にっていう。で次にちょっと話をすると、この人はちょっとなんか普通の人じゃないな、尊敬を込めて11節いくと、先生そのように ある程度の尊敬を示し、そしてここにおいては自分の罪を言い当てたので、驚いて、先生あなたは預言者だと思います、心の内まで読み取れるとはきっと神が使わした預言者に違いないと思いました。でも自分の痛いところを突かれて、それをずっと話したいとは誰も思わないわけですよね。また彼女は普段から疑問に思ってたのか、あるいは関心があったのか、話題をスッと彼女は変えていくわけです。まあ上手というか、礼拝の話題に変えるわけです。あなたは預言者だと思います。そうなると礼拝の話、神の事柄、霊的な事柄につながっていくわけで、神に向かっての話、神についての話、礼拝についての話へと彼女は話題を変えました。20節でこう言ってますね。私たちの祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。彼女の質問は何なのか、礼拝すべき場所はどこですかということです。まことの神を礼拝すべき場所はどこなんですか。あなたは預言者だと思います。では神を礼拝すべき場所はどこなんですか。私たちの祖たちはこの山で礼拝をしました。この山っていうのはサマリアにある、後で地図ご覧ください。ゲルジム山っていうのがあります。このサマリアは紀元前722年にアッシリアに征服されました。その時アッシリアの王は金持ちだけをそこから自分たちの国に連れて行って、貧しい者たちだけを残して、でそこに外国から人々を送って、いわゆる誠の神を知らない異教の神々を拝む人たちと、この本来は誠の神を拝んでいた人たちが一緒になるわけです。でそれでこの人たちは何をするのか、結婚して生まれたのがサマリア人で、このユダヤ人たちとのハーフであったわけですけど、彼らは聖書全体を信じたのではなく、モーセの五書、五つの書物と彼らが信じていた、いわゆる異教の神々との教えを彼らは混ぜこぜにしていくわけです。そこがこのサマリア人たちの問題であったわけです。そして自分たちで祭司を作って、この間違った方法でこの山で、いわゆるゲリジム山で礼拝をしているのがサマリア人であったわけです。一方のユダヤ人は礼拝すべき場所をエルサレムだと言って、エルサレム神殿で礼拝をしていました。一体どこで神を礼拝すべきなんですか。サマリア人はこの山ですべきだと言ってるし、まあ、日本人だとどこなんでしょうか。一番有名な山は富士山ですか、富士山ですかっていう、うちの藩地でしたら聖保滝が有名ですか、そこなんですか、どこなんですかって。ユダヤ人はエルサレムなんですけど、一体どこなんですか。彼女の質問は、誠の神を礼拝すべき場所はどこなんですかと質問したわけです。イエス様の答えは何と答えられるのか、21節ご覧ください。イエスは彼女に言われた、私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝をしています。サマリアの女の質問は、神を礼拝するのはどこですべきですかということでした。イエス様の答えは、この山でもない、ゲルジム山でもない、エルサレムでもない、そういう時が来ますと言われたわけです。すなわち、まことの神を礼拝するのは場所の問題ではなくなる、そういう時が来るということです。ある時期までは神様は場所を定めました。しかしある時が来ると、 その時がもう来るわけで、いやもうすでにその時は来たわけで、礼拝は場所の問題ではない。21節でこう言われました。私の言うことを信じなさい。サマリアの女は何を信じてたんですか。彼女が礼拝の場所として信じていたのは、この自分の住んでるサマリアにあるあの山で、ゲリジム山で神を礼拝することであったわけです。なぜそう信じてたんですか。先祖代々この山で礼拝するのが彼らの言い伝えだったからですね。伝統であったからです。しきたりであったからです。しかし彼らの先祖はその情報どこから来たんですか。彼らは神の教えを曲げたわけです。全体を信じませんでした。部分だけでした。それだけではなくて、彼らの問題は真理にプラス偽りの教えを混ぜていくわけです。異教の教えを混ぜて自分勝手な礼拝をしていました。一方ユダヤ人はエルサレムの神殿で礼拝をしていましたが、イエス様は礼拝するのはエルサレムでもない、そういう時が来ますと言われました。事実この時から約40数年後に、紀元後70年にエルサレムの神殿はローマによって破壊されます。神殿がなくなりました。じゃあ神殿がなくなったら神を礼拝できなくなるんでしょうか。そういうことではないわけですね。礼拝は場所の問題ではありません。礼拝は建物、神殿の問題でもありません。礼拝は誰を礼拝するんですかということ、誰を礼拝するんですかという。イエス様は誠の神を特定の場所ではなく、どこででも礼拝できる時が来ると言われました。いつ来るんですか。今がその時である。もうその時が来た。イエス様が、目に見えない神が、永遠の神が人となってその道を開くために来られたわけです。そして十字架の上で私たちの罪の贖いを完了したときにそのことが完成します。ですからイエス様は十字架の上で何と言われました。最後に、完了した、テテレスタイ、私たちの罪の支払いが済んだと言われて息を引き取られるわけです。するとどうでした。エルサレムある神殿の聖所と聖所を、あの隔てる垂れ幕が上から下、いわゆる神がその垂れ幕を上から下へと引き裂いた、真っ二つに裂くわけ。大祭司しか年に一度入ることのできなかったところを神が上から真っ二つに引き裂くわけで、それはキリストを信じた者がどこででもいつでもキリストの名によって父なる神の前に近づけることを象徴するものでした。ヘブルの10章の19節20節にこう書かれています。こういうわけですから、兄弟たち、スクリーンにも出ています。私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。古い契約においては、大祭司が動物の血を携えて特別な日に年に一度しか入ることできませんでした。誰でも彼でも入れたわけではありません。場所もやり方も人もすべて神の定めた通りでなければならなかったわけです。しかしそれは新しい契約が結ばれるまでのものだって、私たちの大祭司はイエス様で、イエス様の血によってその垂れ幕が取り除かれて、キリストの名によって私たちはいつでもどこでも神の恵みの座に大胆に近づけるようになったわけです。22節の救いはユダヤ人から出るのですからっていうのは、救いはユダヤ人から誕生するっていう意味です。神はアブラハムの子孫であるユダヤ人から救い主を使わす約束をお与えになりました。救い主が来られると新しい契約が神によって結ばれます。それはイエス・キリストの十字架で流された血によって全ての罪が許されるということです。先ほども言いましたように、旧約において動物の生贄が捧げられたわけですよね。 それは罪の支払う報酬は死であり、また許されるためには血を流すことなしには、犠牲なしには許されないことを繰り返し教えるためでした。罪を犯すと動物が身代わりとなって死ぬわけで、その血によって罪が覆われるわけですけど、でも動物は完全ではありませんでした。祭司も完全ではありませんでした。それは新しい契約が結ばれるまでの影であったわけです。本体は神の子羊イエス・キリストです。この方が来られて十字架でご自分の命を捧げ、血を流すことによって私たちのすべての罪が許されて神の前に近づける、これが神様が定めた新しい契約なんです。最初からそのことを神様は持っておられました。そのことが実現するまでの初めの契約、古い契約に従ってユダヤ人たちは神を知っていたので、神の方法を知っていたので、その教えに従って礼拝をしていたわけです。一方サマリア人は神を知らないので、自分勝手な方法で礼拝をしていました。しかし23節、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。24節、一緒に朗読します、はい、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。誠の神は私たちが霊と誠によって礼拝することを求めておられます。神が私たちを作られた目的は礼拝のためです。神の栄光を表すためです。神と親しい交わりを持つためです。私たちは信仰を持つまでは本当の意味で神を礼拝することはありませんでした。いろいろなものは拝んできましたけれども、それは全く違うものを拝んで、真実ではなかったわけです。しかしキリストを信じて私たち今は誠の神を礼拝しているわけで、ここで霊と誠によって礼拝するように、そのように言っているわけですけど、どういう意味でしょうか。霊と誠によって礼拝する。まず霊によってとは、ここでは聖霊のことというよりも、むしろ私たち人間の霊のことだと思われます。私たちは肉体を持っています。そして肉体の中に、心、魂とでも言うんでしょう、知識があり、感情、意志の部分ですね、それがあります。そして肉体の中に心があり、心の深い部分、霊があるわけです。霊とは私たちの心の深い部分であり、核となる部分であり、あなたの中心です。あなた自身とでも言うんでしょう。私たちの霊は誠の神イエス・キリストを知るまでは霊的に死んだ状態です。しかしキリストを信じるとき、私たちの霊は生きるものとなります。イエス様は3章のニコデモに、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われました。彼はユダヤ人の指導者で、聖書をよく知ってて教える立場にありました。誠の神がお一人であることは知っていました。でも救い主キリストを知りませんでした。自分が罪が許された経験がありませんでした。年を重ねてて、このあと神の国に自分はどのように入るだろうか、知識はあったわけですけど、実体験として彼は救われてる、罪が許されてる、神の国に入れるっていう確信がなかったわけです。それでイエス様のところに来られて、来てイエス様は彼の心の血も知っておられたので、開口一番言われたわけですね。ニコデモ、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。どのように新しく生まれるんですか。新しく生まれる方法は神の子イエス・キリストを信じることなんです。 信じた時人は神の御霊によって新しく霊的に誕生します。そして神の御霊によって生まれたものは御霊によってイエス様が私の主です、私の救い主です、私の神ですと御霊によって私たちはそのことが理解できて告白できるわけです。クリスチャンっていうのは何なの？クリスチャンはイエスは主ですと告白している人たちなんです。そして神の御霊は私たちを神を礼拝するように導きます。また私たちが神をアバ父親しく呼べるように私たちを神のことをした印としてそのように父を親しく知るように導いていきます。私たちがキリストの御名を通して神を賛美するように導くわけ。私たちも先ほど賛美を歌いました。体を持って私たち歌ったわけですね。この唇を用いました。神様感謝します、あなたの偉大な技をメロディーをつけて私たち音楽にして神を褒めたたえているわけ。この唇が、そして手を挙げては神様本当に感謝します。そのように体で私たちは神を褒めたたえます。そして体だけではなくて私たちは心を込めるわけですね。感情を持ってただ淡々と歌っているわけではなくて本当に感謝だな、そのような感情を込めて私たちは神に賛美を歌うわけですよね。さらに心だけではなくして心の深い部分、すなわち私たちの霊によって心から心を込めてこう真心から神を礼拝するわけです。全人格を持って私たちは神を礼拝するわけで、まあ、歌が上手で感情を込めて歌ったとしてももし心の深い部分から礼拝しているのでなければそれは表面的な歌であって表面的な感情であって心の深い部分霊によってしているわけではないですか。こう無意味ですよね。賛美は歌が上手下手は関係ありません。手を上げる高さとか角度も関係ありません。大切なことは心が重要であるわけです。外側のパフォーマンスやプログラムではありません。儀式でも形式でもありません。何かキラキラとしたあるいは、宗教的な雰囲気を醸し出すようなそういう装飾物やあるいはこのガウンをつけているその、そのような衣装が問題なのではありません。そういうことは全く関係ないわけ。それは外側の問題だろう。もし礼拝の最中、他のことを考える、今日のお昼どうしようかな、あのことどうしようかな、心はそこになかったのであれば体がここにあったとしても私たち心はどこにでも飛んでいくことができるわけです。だから心が重要なわけですよね。心が重要だからじゃあ体をお家に置いといて今日は心だけ教会行きますから、思いだけ教会行きます、私は今日もお家で礼拝をしました、だって心はみんなと一緒なんですか、同じ時間で私はみんなと一緒に神を賛美したんです、私の心は教会に皆さんと一緒にありますからよろしくなんて言っちゃうとそれは体がないっていうのは実態がないわけです。礼拝っていうのは心も体もすなわち全人格を持って神を愛することなんです。礼拝はあなたのすべてを持って神を愛することなんです。そのことをモーセは申命記の6章の5節でこう言いました。4節には聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。そして五節は有名なところですね。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさいと言いました。これが礼拝なんです。礼拝はあなたの心、精神、力、あなたのエネルギー、体、すべてあなたの全存在をもってあなたの神、あなたの神誰なんですか。 誠の神はただお一人なんです。天地を作られた方なんです。その方が人となって来られた方、この方がイエス・キリストです。私たちはこの方を心から愛し褒めたたえるわけですよね。ローマの12章の1節でパウロはこう言っています。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。霊的な礼拝、それはあなた自身、あなたの体を神に捧げることなんです。心も体も神を愛して神のために使うことです。あなたは私はどれくらい主を愛しているでしょうか。私たちは心を尽くして主を愛したいですね。そして自分の体を持って主に捧げるものでいつもありたいものです。霊によって心から神を礼拝することを神は求めておられます。次に、誠によって礼拝するように。誠とはどういう意味でしょうか。誠によってとは神の言葉によってという意味です。神の言葉によって、神の言葉は真実です。その真実な神の言葉である聖書に基づいて神を礼拝すべきです。サマリア人はどうでした。彼らは聖書の一部だけを信じてたわけ、全部を信じてたわけではありません。さらに一部だけではなくて、彼らは異教の教えをまぜこぜにするわけですね。聖書の教えを曲げて、彼らは自分たちは神を礼拝していると言ってるわけですけど、誠の神を礼拝しているわけではありませんでした。自分勝手な礼拝であるわけです。キリスト教の異端もそうですね。彼らは聖書を曲げているわけですよ。イエス・キリストを神と認めていません。どうしてそれが誠の神に届くんでしょうか。偽りであるわけです。誠の神を礼拝しているわけではありません。多くの宗教、それは人の教えです。言い伝えに従って拝んでいるわけです。先祖からの教え、みんながやってるから、それ本当なんですか。誠の神を拝んでいるのではありません。私たち熱心にやってるんですよ、こんなに何年も何十年も真実に心を込めてやってるんです、みんながやってるんです、本当なんですか。熱心であることが本当とは限らないんです。真実とは限らないんです。誠の神に対する正しい知識のもとで、神がどういう方であるかを知って、その神を礼拝しなければ神の前に受け入れられるものではないわけですね。誠の礼拝というのは、誠の神がどのような方かを知って礼拝するっていうことがとてもとても重要なことなんです。じゃあどのように誠の神を知るんですか。どのように神がどういう方か知るんですか。それは神の言葉である聖書を通してなんです。神はこの聖書の中に、皆さん手に持ってますね、神の言葉です。神がどういう方か書かれてます。神はこの聖書の中にご自分がどのような方かを掲示しておられるわけです。ですから私たちの教会ではこのように聖書そのものを一章一節ずつ大切なこととして教え続けるわけですよね。どうですか皆さん、聖書を学んだ後っていうのは、ああ神様素晴らしいな思いませんか。ああ今日も慰められた、神様の言葉生きておられる、なんで私の必要を知っておられるんだろう、神様は本当に良い方だ、神様は愛の方だ、神様の恵み、神の憐れみ、神の真実さ、神の気前の良さ、神の言葉である聖書を知れば知るほど 私たちはこの神を礼拝したいと思うようになるわけです。父なる神は私たちが霊と誠によって礼拝することを求めておられます。最後に25節、女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来ることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。サマリアの女はキリストと呼ばれるメシアの来られることをどうやら知っていたようです。サマリア人はモーセ五章、すなわち創世記から新明記までの5つの書物を神の言葉として信じていました。そこにはもうすでに神がメシアを使わす約束が書かれています。神は最初の人アダムを罪のないものとして作りました。不思議ですね。最初の人罪がなかったんです。たった一つだけルールを神様与えました。彼たった一つのルールを破るわけです。不従順でした。神の言葉に従わない、これが罪なんです。神の言葉に従えませんでした。それで罪がこの世界に入り込み、悲惨なことが今でもずっと起こり続けているわけです。しかし神は憐れみ深い方で、すぐに救い主を使わす、女の子孫からそれが使わされることが創世記の3章15節にすぐ約束があります。そして具体的に創世記の12章に行くと、アブラハムの子孫、いわゆるイスラエル民族を通してその救い主がこの地上に誕生する、具体的な予言約束がされていくわけです。さらに5番目の書物申命記においては、18章の15節はメシアはモーセのような預言者、モーセは400年間の奴隷から彼らを救い出したわけですけど、救い主が来られると奴隷状態、いわゆる罪の奴隷から私たちを救い出す方が来られることが書かれています。彼女はそのことをどうやら知ってたようですね。その方が来られる時にはって言っても、彼女はここで一切のことを知らせてくださるでしょう、そのような期待をしていました。メシアに、キリストに、イエス様なんて言われるんですか。すごい言葉を発してますね。あなたと話しているこの私がそれです。あなたと話しているこの私がそれです。この福音書の中で初めてイエス様はご自分の口でキリストであることを証言なさいました。弟子たちに対してではなく、ユダヤ人から差別されているサマリア人にでした。力強い男たちに対してではなく、弱い女の人に対してでした。人々から尊敬され、道徳的に立派な人にではなく、不道徳で罪の中にいてもがき苦しんで社会からのけ者にされているこの女の人に、彼女は期待してたわけです。私を救い出してくださる方が来る、いつなんだろうか。心は乾いていました。この水を飲むものはまた乾きます。私が与える水を飲むものは決して乾くことがありません。私はメシアが来ることを知ってます。イエス様はあなたと話しているこの私がそれですと言われました。イエス様はキリスト、メシア、救い主です。イエス様はいつも弱い人たち、自分を低くする人たちにご自分を表されます。イエス様がこのサマリアの町に来られたのはこの女の人に会うためでした。彼女は結婚に失望しました。そして今は罪の中にいました。心は乾いていました。しかしイエス様の方から彼女に近づいて救いの手を差し伸べました。彼女は自分の罪を言い当てられて罪を認め、やがて礼拝の心へと変わっていったわけです。罪が許された者はその罪を許してくださった方を愛するように変えられます。 少ししか許されないものは少ししか愛しません。しかし多く許されたものは多く愛すると、イエス様が言われた通りです。あなたはどうでしょうか。何かのことで失望してないでしょうか。こんなはずではなかった、もっとこうだと思ったのに、気落ちしてないでしょうか。あるいは知らず知らずのうちに罪の生活にどっぷりと使ってはいないでしょうか。罪というのは最初は小さなもので放置しておくとどんどん大きくなって抜けきれなくなっていきます。この女はそうでした。心は乾いていないでしょうか。自分で自分を救う力など私たちにはありません。救い主が必要なんです。イエス様はそのために人となって来られました。どうぞキリストのもとに来てください。キリストを信じてください。キリストに信頼してください。この方が私たちを全ての罪から救い出して許してくださる方です。そして心の深い部分に平安と喜びを与えます。神のもとに帰るときに、親しい交わりが回復するときに、あなたの心の深い部分に言い知れない平安と喜びと満足が神によって与えられます。乾くものは来なさい。命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。救いはただなんです。私たちはいつもこの方に求めましょう。主はいつも私たちを招いておられます。お祈りします。イエス様、あなたは心優しくへり下った方です。私たちの罪を責めることなく、またそれを曖昧に放置することもなく、それを指摘し、そして指摘するだけではなくして、それを許し、許すだけではなく、そこから立ち上がり、正しい道に、光の道に、神が喜ぶ道へと、義の道へと私たちを導いてくださることを感謝します。私たちも乾いています。あなたの命の水がいつも必要です。どうぞ私たちをあなたの清い御霊にいつも満たしてください。そして父なる神の喜ぶことを私たちがすることができるように、どうぞ御霊の力をいつもお与えください。今週もあなたの守りと祝福がありますように、イエス・キリストの御名を通して心合わせをお祈りします。アーメン。